ご主人クリスマスの礼拝を捧げられることを本当に心から感謝いたします。まあ、天の父なる神様が、そしてイエス様が本当に喜んで、神の喜びの霊でこう包んでくださって覆ってくださっていることを本当に感じます。今一緒に歌いました、ホザナというのは、もう今では神様を賛美しますという、そういう意味にもなっていますけど、もともとはこのヘブライ語で主をお救いください、主を助けてください、そういうこの救いを求める私たちの叫びなんですね、ホザナ。そしてイエシュアというのはヘブライ語で、まあ、私たちは日本語ではこのイエスと言ってますね。イエス様のお名前です。このイエス、イエシュア、まあ、ヨシュア、いろんな言い方があります。ホセアも同じです。これは主は救いという意味なんですね。ホサナと、私たちが主を救ってください、他の何かに助けを求めるのでなく、自分の一人で頑張ってしまうのではなく、主なる神様に本当に助ける力を持ってくださっている、そして本当に助ける思いを、何かそこから、何かこの利益を得ようとかですね、あるいは見返り、お返しを期待してとかじゃなくて、本当に惜しみなく私たちを愛し、救ってくださる、救いたい、ただ私たちを罪から神の愛の喜びの中へ、永遠の命へ救いたいという方に、私たちをホザナと、救いを求め、そして私が救おうと、主が救い、その方がイエスという、イエシュアという名前をいただいて来てくださいました。このクリスマスを一緒にお祝いしたいと思います。クリスマスというのは、クリス、キリストのマス、お祭り、お祝いという意味です。ですからクリスマス、本当のクリスマスはとは言う前に、クリスマスという言葉がキリストのお祝い、礼拝なんですね。今日はご一緒にこの礼拝の中で神様の御言葉をいただいていきたいと思います。今日は、ヨハネの福音書、今、今月からヨハネの福音書を毎週一章ずつ読み進めています。先週はこの永遠の命というテーマ、ヨハネの3章でした。今週は4章に行きます。でもこれもクリスマスの物語が、メッセージが続いているんですね。新しく生まれるという意味です。今日はこの水瓶を置いて霊と誠の礼拝をというテーマです。どういう意味でしょうか。今日はキッズの小さいお友達も一緒ですけれども、前一緒に見ていただけますか、はい、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれたとあります。この主というのはイエス様のことです。私たちも何気なくこの主はってでますけれども、でもですね、最初は誰もイエス様のこと知らなかったんです。イエス様は誰だか分からなかったんです。でもイエス様がお弟子さんたちを集めて、初めて、そしていろんな印、奇跡を行い始めました。それを見て、あ、この方は神から来られた方だ、この方があのメシア、キリストなのだろうか。そしてここでようやく主はというふうにですね、普通に何も断りなく、主は、これはイエス様のことを指すんです。これは当たり前ではないんです。当時、主はという、主というのは、私はしもべです、奴隷ですという意味ですね。主人の主です。ローマの皇帝、王様だけを主と崇めて礼拝しなければいかなかったんですね。他のものを主ってしたら、もう殺されてしまうような、そういう時代の中で、主はと。これはそのように宣言すること自体命がけの告白です。私たちもそういうふうに本当に主イエス、イエスが主であるということ、これはもう神様の霊が聖霊様によらなければ私たち告白できませんし、そして本当に命をかけて告白し続けていきたいと思います。さあ、イエス様がユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。ガリラヤのナザレで小さい頃から育ちました。このイエス様はエルサレムの神殿に行って、そこで神殿の宮清めというのをされました。そしてニコデモと会って、永遠の命、光、御霊について、水と御霊によって生まれることについてお話をされました。それが前の章でしたね。さあ、次お願いします。このユダヤというのはこの南の方ですね。エルサレムの神殿のあたりにイエス様がいましたから、そこからガリラヤ、 ガリラヤ湖というこの湖が一番上にありますね。そこに、まあ、そのナザレという村出身でした。そのガリラヤ湖の周りで活動されてました。そこに戻るには3つの生き方がありました。一つは左側のこの海辺、地中海の海辺を沿っていくんですね。そうするとこのサマリアの町を通らなくて済む。もう一つはこの下にある水色の大きいのは死海という湖ですけども、そこから細い黒い線がありますね。ヨルダン川です。ヨルダン川を渡ってヨルダン川の東側に来て、そこからガリラや北の方に歩いていく。これもサマリアの町を通らなくていいんですね。それほどユダヤの人たちはサマリアを嫌ってたんです。ユダヤの国の人たちがバビロンの国に連れて行かれてる間にですね、このいろんな人たちが住み着くようになって、イスラエルの人たちがもうごちゃ混ぜになっちゃったんですね。そしてエルサレムではなくてゲリシムというサマリアの山で礼拝を捧げる、そういうことも始めました。でユダヤの人たちエルサレム戻ってきて、エルサレムの神殿を建て直して、でも一緒に礼拝してくれないので、サマリアの人たちもともと親戚なんですよ。同じアブラハム、イサク、ヤコブの子孫です。でもこのサマリアの人たちを本当に憎むように嫌うように、だから町を通ること、国を通ることも避けていたんです。でもどうしても急いでいる人たちだけはこの矢印のようにですね、一直線にガリラヤに帰っていく。でもそれはサマリアを通らないといけない。サマリアの人たちに会ってしまうかもしれない。できれば会いたくない、話したくない。でもイエス様はあえてそこを通っていかれたんですね。まあ急いでいたということもあるんでしょうけども、そうやって神様の民が仲間割れしてしまっている、一つになっていない。でもサマリアの人たちを、当時の異邦人の代表ですね、私たちと同じです。ユダヤ人でない人たちを愛するためにサマリアの町を通っていかれたんですね。はい、さあ、次のところお願いします。するとですね、このスカルという町の井戸のところに、井戸分かりますか？井戸って知ってる？井戸ね、水を汲むんですね。今水を飲むとき皆さんどうしますか？水を出すときは蛇口をひねれば水出ますよ ね。ひねらなくても手を出したりプッシュしたり、今便利な時代になりました。当時は見てください、あの井戸って穴が掘ってあります。あそこのずっと下の方に水が溜まってるんです。ここもね、掘っていくとね、今そこで温泉新しいの掘ってますけども、掘っていくと水があります。それを汲み上げないと飲んだり、ね、いろんなことに使う水がなかったんです。ユダヤの地はカラカラに乾いてるところですからね。さあ、この井戸にイエス様が来て腰掛けてるんですね。これ左側イエス様です。似てるかどうか分かりませんけども、イエス様が井戸に腰掛けてます。どうしてかというと、聖書にこう書かれてます。イエスは旅の疲れで、イエス様疲れるんですね。イエス様神の子だから、神だから、もうどんなに働いても歩いても疲れないのかなと思ったら、イエス様は 100% 神ですけれども 100% 人になってくださったんです。私たちと一緒に疲れも覚える方になってくださったんですね。そしてイエス様は疲れたので、でもこの座っていた井戸は、そんじょそこらの井戸ではありません。ヤコブの井戸。イエス様の、もう、おじいさんのおじいさんのずっとおじいさんのヤコブが、まあ、ヤコブはお父さん騙して、お兄さんに命狙われて、逃げてったんですね、北の方に。お母さんの実家の方に、ね、逃げてきました。その途中で、この井戸のところで、将来の奥さんになるラケルと出会ったんですね。で羊飼いたちを、他の人たちを追っ払って水をこの飲ませてあげた。その花婿と花嫁が出会った井戸です。その井戸をイエス様あえて選んでそこに腰掛けてたんですね。花婿が花嫁を待っているように腰掛けてました。さあ、そこに一人の女の人が来ました。サマリア人の女性の人です。イエス様は何人でした？ユダヤ人ですよね。ユダヤ人はサマリア人ともう口も聞かない、顔も合わせたくない、嫌ってました。でもサマリアの女性が水を汲みに来たんですね。ちょうどこの時は当時のこの時計で、6時頃ってありますけど、今の時間だと12時ぐらいです。もうすぐ11時ですけども、もうちょっと日が昇って一番暑い時です。 私も一昨年初めてイスラエル行きましたけども、本当に昼間とかもう外で40度を超えるぐらいでですね、もう暑いんですね。そんな時もう喉も渇きます。もういつもペットボトルを持ってました。ペットボトルがないんですね。井戸で水を汲まないといけない。でもイエス様汲むものも持ってなかったみたいです。汲んだ後のこの入れ物もなかったんですね。でもこの女性が来ました。でイエス様が先に話しかけるんですね。いつもそうです。神の方から私たちの方に来てくださるんです。私たちはどこか人が神に近づいていく、人が神になっていく、そういうふうに世の中では思われていることが多いかもしれませんけども、それは本当の真理ではありません。まあ、サタンが最初に木の実を食べるときに神のようになれるっていう、人が神に近づいていくのがいいことなんだっていう偽りを吹き込んだんですね。そうではないんです。神が近づいてくださる、神様の方から私たちの方に来てくださって声をかけてくださって愛を注いでくださいます。この時もイエス様から話しかけてます。何と言ったでしょうか。次お願いします。イエスは私に水を飲ませてください、私に水を飲ませてください、喉渇いたって、ね、喉渇いたってイエス様は言ってたんですね。皆さん喉渇いた時ってどうします。水を、ね、まあ、我が家でもですね、小さい時に喉渇いたとかですね、麦茶とか ね、 まあ、夏場は麦茶を、ね、作って冷蔵庫を冷やしておいたりしたんですけど、麦茶とかってね、あ、喉渇いたんだね、あ、麦茶が欲しいんだねとかってですね、別に意地悪してるわけじゃないんですよ。でそのうち子供が切れそうになってですね、あのね、喉渇いた、麦茶とかって、あ、喉渇いたんだね、麦茶あるといいねとか言いながらですね、で、ね、麦茶くださいって、あ、麦茶欲しいのね、じゃあって言ってこう出してあげるんです。まだ小さいので冷蔵庫一人で開けられなかったりします。くださいって求めること、願うこと、これ大事ですよね。つぶやくことではなくて、イエス様でさえ、いや、イエス様が私たちにその見本を見せてくださったんです。私たちは上乾いているとき、必要があるときにその必要を満たしてくれる人にください、それだけでいいんです。ください。私たちはそして神様にください、くださいっていうのはこの下に祭って書きますよね。文字通り神様は上から天から必要なものをくださいました。そしてご自身が、神ご自身が下ってくださったんですね。それがイエス様です。でイエス様がこの女性に、私に水を飲ませてくださいって言ったんですね。お弟子さんたちは町に食べ物を買いに行っていなかったようです。この二人だけです。さあ次お願いします。するとこの女の人は言いました。あなたユダヤ人でしょう、ね、なんでサマリアの女の私に水くださいなんて言うんですか、ね、ユダヤ人はサマリア人と、ね、お話をしない。また男の人が女の人と話すことも、なかったんですね。ましてユダヤの男性がサマリアの女性に話しかける、しかも水をくださいなんて、そんなことをね、彼女も初めてだったんでしょうね。びっくりしました。でもイエス様答えました。次お願いします。イエス様こう言ってます。もし、ね、あなたが神様の賜物、神様がくださったものを知ってて、ね、あなたに水を飲ませてくださいって言ってるのが誰か知ってるなら、あなたからその人にくださいって求めたはずです。そしてその人はあなたに生ける水、生きている水を与えたことでしょうって言ったんですね。すると彼女は言いました。先生、なんかね、次お願いします。なんか難しいこと言ってるので、先生って言ったんですね。私が乾くことがなく、あ、ごめんなさい、あなたは汲むものを持ってなくて、この井戸も深いから、その生ける水をどこから手にお入れになるのですかって聞いたんですね。不思議でした、まあ、彼女は思ってましたけども、その生ける水っていう話を聞いたので気になったんですね。 でこの井戸はヤコブの私たちの先祖、まあ、サマリア人とユダヤ人でしたけども、元はこのヤコブのイスラエルの子供なんですね。ですから私たちの先祖って言ってます。ここで急になんか打ち解けてるんですね。私たちは同じ父を持っている。でもこのヤコブよりもあなたは偉いんですか、生ける水を与えるなんてそんなすごい方なんですかって言ったんですね。するとイエス様は次こう言われました。ご一緒に読みましょうか。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アーメン。井戸の水はどんなに飲んでも乾きます。でも私が与える水を飲むものは誰でも、誰でもですよ、私でも皆さんでもです。イエス様から生ける水を飲むならもう乾くことがないだけでなく、内側から泉のように泉となって永遠の命への水が湧き出るっていうんですね。なんてことでしょうか。イエス様すごいことをおっしゃいました。次お願いします。でこの人は本当に不思議に思ったんですね。先生、私が乾くことがないように、もうここまで汲みに来なくてもいいように、その水を私にくださいって言ったんです。この人は乾いていたんですね。一番喉の乾くこの暑い真っ昼間に来てました。普通井戸に水を汲みに行くのは皆さんだったらいつ行きます？井戸に水汲みに行ったことのある方あんまりいないですかね。ですね、まあ、とにかく暑いので涼しいうち、朝早いうちとか、あるいは夕方涼しくなってから行くんですね。この大きな、ね、見てください、水亀って、あれね、亀じゃないですよ、亀ですけども、ね、そう、亀ってね、あの大きな入れ物を持ってるでしょ。あそこは今空なんですけど、井戸の水をいっぱい入れると重たくなるんです。多分何十キロってなるでしょうね、何十リットル。それをまた遠くまで歩いて持って帰るんですね。もうすごい仕事です。でも一日でなくなってしまいますから、また次の日も、また次の日も、いつまでも乾き続けていくんですね。私たちもそうです。私たちも、まあ、先々週もあのカナの結婚式のところで、私たちは水亀ですってありましたね。私たちはこのような水亀をいつも抱えています。そしていろんなところから水を汲み出そうとするんですね。乾いていますから、自分に必要なものをある時にはネットを検索したり、ある人は、人から、ある時は自分の力で、ある時はお金を出して、私たちは乾いた心を、体を一生懸命満たそうとします。でもますます乾いていく、そんな私たちですけども、でももう乾くことがない、命の生ける水をイエス様が与えてくださるというんです。その水を私にくださいと、イエス様からそういう乾くことのない水、私もください、欲しいですという方、手を挙げてみてください。どうですか。そうですね、皆さん欲しいですね。ありがとうございます。そうなんです、彼女も求めたんですね。サマリアの女性ですけども、なんでユダヤ人からなんて思わないで、本当に乾いていたんですね彼女は。次お願いします。するとイエス様はあることを言いました、ね、行ってっていうのは、この町に行ってあなたの夫、旦那さんを呼んできなさいって言ったんですね。すると彼女は困りました。いや、私には夫はありません、ね、するとね、イエス様はこう言ったんです。いや、確かに今夫がいないというのはそうです。あなたはこれまで5人の人と結婚したけれども、でも今、まあ、6人目の人は今正式な夫ではない。確かにあなたが言う通りです、イエス様は言ったんですね。なんと彼女は自分のことをイエス様なんでご存知なんだろうか、びっくりしたでしょうけれども、本当に自分がこの気にしていたことをイエス様に言い当てられてしまったんですね。でもイエス様はそのように私たちが、これだけは隠したい、これだけは知られたくないということこそ、その後ろめたさとか苦しみとか辛さをイエス様ご存知で、 その渇きを満たしたいと今日も私たちにイエス様は願っておられます。そして、この前お願いします。つまり彼女はなぜかというと、普通は朝とか夕方に水を汲みに行きますよね。でも彼女はいろんな後ろめたさがあったんです。まあ、井戸に水を汲みに行くといろんな人たちが集まりますね。まさに井戸端会議です。朝に言うにみんなが集まってきて、あ、最近どうとかね、あなた家族どうとかこう聞かれたり言ったりするわけですね。そういう話を、ね、してですね、まあ、これまでもきっとあなたはね、あ、4人目5人目とかですね、いろんなことを言われてですね、本当にもう嫌になっちゃってたと思うんですね。自分でも自分のことも。だから真っ昼間にもう本当に暑い時ですけども、誰も人が井戸にいない時を狙っていつも水を汲みに来てたんですね。まあ、真夜中か真昼間しかないですから、真夜中真っ暗なので昼間に来てたんですね。でもう一つ、彼女は何に渇いていたか、本当の花婿を探していたってことです。自分を本当に養ってくれる、自分を愛してくれる、自分といつまでも一緒にいてくれる、そして自分も愛をいつまでも注いで一緒に安心していられる、そういうパートナーを、そういう花婿を探し続けていたってことですね。でもまだ彼女は見つかっていなかった。次お願いします。そして彼女はイエス様が何でも言い当てたのでびっくりしてですね、この後ろに指さしてますね。指の向こうに何がありますか？なんか山が見えますね。そう、先生、あなたはね、預言者でしょう。私のことを言い当てたから預言者だと思います。私たちの先祖は、これサマリア人ですね、この山で礼拝しました。ゲリシム山という山ですね。でもあなた方ユダヤ人はエルサレムで礼拝するって言ってますよね。まあ、急にそういう礼拝の話になったんですね。これまで、私たちの先祖ヤコブはって言ってですね、急に家族のように打ち解けかかっていたんですけども、ここに来て私はサマリア人よ、あなたはユダヤ人でしょう、自分の痛いところを突かれてですね、自分が知られたくないことを言われてしまったの、急にこの話題を変えたのかもしれません。でもそういうことを、あなたと私は違うということを言い始めたんですね。でも礼拝の話をし始めました。次お願いします。するとイエス様は言いました。私の言うことを信じなさい、イエス様は言ったんですね。イエス様も彼女が礼拝のことを言い出したので、礼拝のことを、一番大切なことを話したんですね。一番大切なことをイエス様は何を言ったか、あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。ここではあなた方っていうのはサマリア人のことを言ってるんじゃありません。イエス様は神として、あなた方、私たち人に対して人間に語っているんですね。しかし真の誠の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時ですって言うんですね。一緒に読んでみましょう。23節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。2000年前にイエス様はこのサマリアの女性に、このどこの場所でもない本当に心からの、そして本当の礼拝を、霊による礼拝を、もう肉の私たちの思いからで、今は礼拝しようとか、今は今日はしたくないとかですね、こういう礼拝がしたいとかではなくて、本当に聖霊に導かれる礼拝に加わっていく、そういう時が来る。それは今なんだ。2000年前にサマリアの女性に言われましたけど、今イエス様は私たちに語っておられます。今がその時です。お隣の方に今がその時ですって言ってみましょう。今がその時です。今が何の時ですか？今が今ちょうど11時になろうとしてますけども、まあ、これはお昼の12時の話でしたね。今がその時です。そうなんです。何の時か、今が礼拝をする時だっていうことです。私たちは11時でも12時でも1時でも6時でも何時でも、私たちは礼拝をするために神様の愛を受け、神様を愛する、イエス、イエシュア、私が救い主だという方に、主を救いください、私をあなたの愛で、 満たしてください。このように礼拝を捧げていくのは私たちはいつもそうなんです。いつも今なんです。そしていつも礼拝する。礼拝者たちとして私たちは生かされているんですね。聖書にすべてのものは膝をかがめて主を賛美するために作られたとあります。そうなんです。私たちは、ね、よく自己紹介するときにですね、昨日もいすみ礼拝って千葉の礼拝に行ってきてですね、のぶくんっていう1年生のお兄さん男の子が古沢小学校1年の、西原信明ですって言って自己紹介してくれたんですね。私たちはどこの学校にいるとか、どういう職場に勤めているとか、どこに住んでいるとかいうことで自分の自己紹介するかもしれませんが、いずれそういう学校は卒業するでしょうし、そういう仕事も辞めるとき終えるときが来るでしょう。住んでいるところも変わっていったり、同じとこ住んでいても住所の名前が変わっていくかもしれませんね。江北区に住んでいたつもりがいつの間にか鈴木区になっていたという方もおられるでしょう。全ては変わっていくんです。でも一つだけ変わらないことがある。それは私は礼拝者ですということです。礼拝するために、つまり礼拝というのはこのプログラムとかみんなで集まって歌って見せてという儀式じゃありません。これは天で永遠に続いている礼拝を今地に表していること。そして私たちはここに集まって使わされていたところも礼拝するんです。イエス様も天で父と御子が共にずっといましたけども、そこから地に使わされていきました。で来てくださったんです。でもそこで何しました？いや天国でもう散々礼拝したから、まあ、ちょっと地上ではゆっくり遊ぶか。違いますよね。ずっと礼拝されてました。天でいつもしていることがどういうことなのか、それを地に表してくださったんです。私たちは礼拝者です。さあ次お願いします。そして父は、天の父なる神様はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。24節読みましょう。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。そうです。今皆様が御霊に本当に神の霊に満たされますように。クリスマスはイエス様はどうやって生まれました？マリアとヨセフが普通は結婚して子供が生まれますけど、結婚してなかったんです。まだお母さんのマリアに聖霊によって身ごもった宿ったとあります。私たちもそうなんです。私たちも必ず、私たち、まあ、今一緒にいるか生きているかそれぞれですけれども、必ず父親と母親がいます。そして子供として生まれました。でもそれはこの肉の体命としてです。でも私たちは霊によって、ね、精霊によって新しく生まれる、天から上から生まれる、その永遠の命を生きるものとされるんですね。神様は今日皆さんが、あなたがその永遠の命を生き始めることを願っていつも招いてくださっています。イエス様は心の扉を開いて、そして、ね、今シンクロしましたね。ろうそくの火を消すんじゃないんです、ね、心に灯った火が、ろうそくの火はね、吹きすぎると消えちゃうんですね。後でやってみればいいと思います。でもあんまり燃えてない炎は上手に吹いてあげると火が燃え出すんですね。私たちの心の火もそうです。誠の光、イエス様が、御霊が来てくださって、その神の霊というのは神の風です、息です。神様の霊を受けなければその火はいつかくすぶって消えてしまうんですね。ですから神の霊を受け続けていく、御霊に満たされ続けていく、その礼拝を続けていくときに私たちは本当に生き続ける、燃え続けることができるんです、ね。まあ、今日は和田さんも一緒に礼拝できてね、嬉しいですね。クリスマスの礼拝は必ず毎年船に、ね、降りて守れるとは限りませんけども、フェリーの機関士ですよね、エンジンを持ち続ける仕事です、ね。まあ、ちょっと今日ぐらい休むかなって言ってエンジン止まってしまったら漂流しますよね。で転覆しちゃうかもしれませんよね。進み続けなければ生きていけないんです。私たちもそうです。この心臓も神様が動かしてくださってますけども、心のこの光を、炎を、霊の火を、ですからイエス様は 水とともに霊と火のバプテスマを授けてくださるお方だとあります。燃え続けるときに私たちは初めて生きている。 その時にはもう私たちはもう礼拝し続けているものになっていますから、礼と誠の礼拝しなければなりませんとありますけども、私たちは何か義務で、何か仕方なく礼拝をするのではありません。本当の喜びが溢れていく、今日からそのような礼拝者となっていくように皆さん祝福します。じゃあ最後行きましょう。この女の人はね、最後こう言ったんですね。いや、キリスト、メシアと呼ばれる方が来られた時にはそういうことになるでしょう。それは私は知ってます。信仰を持ってたんですね、この人は。でもイエス様は最後にこう言いました。はい、次お願いします。イエスは言われた。ご一緒に言いましょう。あなたと話しているこの私がそれです。これは、言語の聖書ではエゴエイミーと始まるですね、私はあるという言葉です。このヨハネの福音書に、私は良い羊飼いですとか、私が命のパンですとか、私が世の光ですとか、私は門ですとか、私は誠のブドウの木ですとか、これ全部私はあるという言葉です。それは私はあるというのはヤハウェという神様の名前なんですね。私は神であるということをここで初めて宣言されたんです。彼女はよく知ってますよ、分かってますよ。キリストメシアが来られたら、私たちはそういう礼拝を始めます。しなければなりません。でもまだ来てないから、まだいいんです、みたいなつもりだったんでしょうね。ところが彼女は一つ分かってないことがあった。目の前にいる方が、そのキリストであり、神であるということに気づいていなかったんですね。霊の目が開かれていなかったんです。私たちはどうでしょうか、皆さん。もし、今日の今日までその霊の目が開かれていない、神様はどっか遠くにおられて、ある人たちには愛されてるけども、私は関係ない。私は気にかけてもらってない。そういうあなたのところに神様、イエス様は、これまでも昨日もそして今日も、すぐそばにいて、いや、どこにもいないだろうと思ったら、私たちの足元で支えてくださってた。いや、どこにいるのと探していたら、私たちの後ろで支えていてくださった。どこにいるの？見たら、私が神の御手の中に上に乗っていた。そのように霊の目が開かれていく、神の霊を今日受けられることを、皆さんが、私たちがください、求めるときにその一番良いものをくださいます。クリスマスは一番素晴らしいプレゼント、一人子イエスキリストを神様はくださった。でもそのイエス様はこの十字架で私たちの罪を負って命を注いでくださって、でもそこで終わりではないんです。約束の御霊を、神の霊を受けなさい、そして私が戻ってくる時までその霊によって燃やされ続けなさい、そして戻ってくるから一緒に花婿を迎える花嫁となってほしい、みんな一つになって私を待っていてほしい、私も待ってるから。この井戸というのは花婿と花嫁の出会いの場でしたよね。彼女は夫を探し続けていました。でも満たされなかった。でも本当の花婿をここで見つけたんですね。本当の花嫁になったわけです。さあ彼女は喜びました。もうこの時まで大切に水瓶を抱え続けてるんですよ。ちょっと脇に置いて話せばいいのにと思いますよね、重たいのに。でも次の瞬間、彼女はですね、水瓶を置いて街に走っていったんですね。もうどっか行っちゃいました、水瓶。だって水を汲みに来たんですよ。はるばる何十分何時間かけて来たのか分かりません。でもそれを置いて街に帰っちゃったんです。どうしてでしょう。彼女は水汲まなかったんですか。エキ君なんか言いたそうですね。イエス様のことを知らせるため、そうですね、知らせるため。それはイエス様の命の生ける水をいただいて満たされたからですね。もう水がめに自分で水を汲んで自分を満たす必要はなくなったわけです。心と魂と霊が命の生ける水で満たされ、そして溢れ出したんですね。泉のように湧き出したんです。さあ町に行ってどうなったでしょう。で彼女はですね、なんか格好変わってませんけど、来て 見てくださいって人々に言った。3つのことをやってます。1つ目は来て見てください。2つ目、私のしたことを全部を私に言った人がいるのです。そして3つ目、この方がキリストなのでしょうか。1つ目は見に来てって言ったんですね。私たち証といっても何か文章をね、作んなきゃとかいうことじゃないです。まず見に来て、イエス様を見に行こうと、羊飼いたちもですね、見に行こうと言ってましたね。博士たちも見に行こうと言ってました。見に行きたい。そして二つ目は、別にね、私のね、夫が何人いてとかそういうことを話さなくてもいいんです。とにかく私のことをすべてご存知な方がおられるんです。その人を知ってほしい、それだけ伝えたんですね。そしてこの方がキリストなんです、だから信じなさいとかっていきなり言わないで、この人、他の人たちにあんまり顔合わせしたくなかったんですよね。しばらく誰とも話してなかったと思うよ、町の人と。でもいきなり、お前にそんなこと言われたくないよってみんな思いますよね。でも非常に謙遜に、この方がキリストなのでしょうか、はてなマークみたいですね。でもこれ自信がないんじゃないんです。自分で確かめてくださいということです。私たちは無理やりこの方がキリストだから、この方が神だから拝みなさいとか従いなさい、それで従ってもそれは何でもありません。自分で確かめてください、確信を持ってください。それが信仰です。するとそこで彼は町を出てイエス元にやってきたっていうんですね。言うことを聞いたって、町の人たちも素直ですね。っていうか分かったんでしょうね。みんな知ってました。まあ昼間に彼女が水汲みに来ているのは、だって朝も晩もいませんから。でもその彼女が水瓶を置いてきた。いいですか。一番の証は水瓶を置いて町に帰ってきたってことです。それほど大変なことが起きたってことですね。皆さん一番大事なものを置いて、それでも誰かにこの喜びを知らせたい、そういうことありますか。大事なものなんですか。今日もらったプレゼントかなんかあるのかな、ね、でもそれを置いて伝えに行くほど素晴らしいものを今日私たちは受け取ろうじゃありませんか。さあそしてこの話を聞いた人たちがこのイエス様のところ行ったんですね。そしたらその彼女の言葉によってイエス様を信じた人たちもたくさんいました。そしてイエス様のところに行ってこう言ってます。この自分たちのところに、この町にお願いだからしばらくいてくださいってお願いしたんですね。だってユダヤ人ですよ、サマリア人が嫌ってる。なのにいてください、これは本当に特別なことです。でイエス様は、いや先を急いでるので、普通ですね、サマリアの町を通るっていうのはよっぽど急いで、他の道ではなくてどうしてもやむを得ずサマリアの町を通る、でも一直線でガリラに戻りたい、そういう人たちばかりだったんですね。ところがなんと2日間一緒にいてくださった。大事なのは私たちはイエス様、たださっきの女性のように頭で知っている、キリストはこういう方だ、キリストは来られたらこうだって頭で知っていることじゃありません。知るというのは体験するということです。一緒にいるということです。ですから一緒にいてくださいとお願いして、イエス様はじゃあ一緒にいよう、これが一番大事なことです。私たち祈りの家で本当に祈り過ごすのもイエス様と一緒にいること、そこでどんなことを祈るとか、どんな御言葉から何か新しい発見をするとか、いやそういうこともたくさん与えられます。そして大切なことを取りなし、祈ったり祈られたりあります。でも何より大事なことはイエス様と一緒にいること。なぜならば一緒にいたいということで神がわざわざ人となって私たちのところに来てくださったからです。でも私たちは罪のまま、罪人のままでは清いお方と一緒にいられませんから、一緒に誠の聖所に入って礼拝できませんから、だからイエス様は十字架で私たちの罪をすべてイエス様が負ってくださって、清めて父よで私たちを一緒にいられるものとしてくださったんですね。あれは感謝します。そして一緒にいたということです。私たちもこのクリスマスだけではなくて、今日久しぶりの方、初めの方もおられると思います。でもイエス様と一緒にいる誠の礼拝者としての喜びの生活を、これ2日間だけではなくてですね、本当にこの地上で これからいつまでも、そしてやがて永遠に続いていきますから、今日から始めていこうではありませんか。最後お願いします。そして彼らはこう言ってるんですね。この女性に、もう私たちはあなたが話したことによって信じてるんではありませんって。なんかちょっと冷たい響き聞こえますかね。あなたが証ししたその証しを聞いて信じたんじゃありません。いや、これまではそうだったんですね。でも疑ってた人もいたかもしれません。でも最後、自分でからご一緒に言いましょう。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。この福音書で最初に救い主という言葉が出てくるのはこの場所だそうです。皆さんも今日自分で聞いてこの御言葉を、まあ今私がメッセージを取り付かせていただいてますけれども、別に田坂が何か言ったからということではないです。イエス様から直接顔と顔を合わせて、その言葉を受けて、そしてイエス様を知る者になった。何を知ったか。この方が世の救い主だ。世というのは全ての世界のこと。ユダヤ人だけではない、サマリア人、異邦人、日本人もそうです。私の救い主だと私は知ったんです。知ったけど、知っただけではありません。知るというのは体験すること、一緒にいること、そして霊と誠の礼拝を初めて続けていくことです。今日は皆さんの本当にその新しい命のスタート、永遠の命の始まりとなることを心から祝福いたします。ご一緒に祈ってまた賛美を捧げていきましょう。愛する天のお父様、本当に感謝いたします。水がめを置いて霊と誠の礼拝を捧げる、自分だけではなくて本当に町のみんなと一緒に、イエス様と一緒にいる、イエス様の愛を受け取る、神の霊を受け取って喜び続ける誠の礼拝者と私たちをしてくださったこと、ありがとうございます。私たちはいろんな水がめをたくさん抱えたまま、いろんなところから余計なものばかり集めていたかもしれません。いや、大事なものだと思いながら、本当に大事なものを、本当に大事な水を、生ける命の水を飲もうとしていなかった私の罪を今悔い改めます。でもその罪をもイエス様が十字架で帳消しにしてくださったことを、そして血潮で清めて私たちを、生ける水を、命の御霊をいただいて、泉が湧くように、永遠の命への水が、喜びが、神の霊が湧きあふれるものとしてくださったことをありがとうございます。今その御霊を受け取ります。イエス様の愛で満たしてください。聖霊で満たしてください。そして溢れさせてください。感謝してイエス様とその御霊を受け取ります。主イエスキリストの名前でお祈りします。アメン。今